ないっしょ。
そんなことないっしょ、第176回でございます。お送りいたしますのは竹内と
のりこです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
のりこさん、今週はですね、
はい、
ショートバージョンです。
はい、
はい、短めでいきます。
わかりました。
多分オープニングだけで終わります。
はい、それはかなり短いですね。
相当短くなります。
はい、
と言ってもちょっといろいろ話したいことはありますので、
はい、
のりこさん、マイナンバーは来ましたか？
あ、来ましたよ。
来ましたか？マイナンバーのカードって申請します？
あ、しますよ。まだあの写真を撮りに行かなきゃと思っててですね、行ってないんですけど。
するんだ。
あ、しますよ。
なんで、なんで、なんで？
え、やっぱり、うん、マイナンバーで自分の番号で自分の身分証明にも、ね、うん、なるんだったら、やっぱカード作りますよ。
え、だって身分証明だったら免許証でも何でもあるじゃない。
やっぱりで、カードで持ちたいじゃないですか。
持ちたい、なんとなくな感じ。
そう、なんとなく。
あれさ、やっぱりさ、マイナンバーのさ、カードをさ、作らない人って圧倒的に多い気がするのね。
はい、
なんとなくやっぱりそのまだね、マイナンバー自体が理解されてないじゃん、国民に。なんかすごいなんか危ないぞ、うん、危ないぞっていう、なんかそんなことばっかり言われてて、
うん、
番号が誰かに漏れたらもう自分の人生終わっちゃうぐらいに思ってる人っていっぱいいると思うのね。
うん、そういう思ってらっしゃる方いるみたいですね。
そんな中でカードなんか作ってそのカードを落としたら僕の人生どうなるんだろうぐらいに思ってる人って山ほどいると思うの。
はい、
だから作らないっていう人って結構多いと思ってて、でここで僕はね、あのお国の人にね、僕は提案したい。
はい、
マイナンバーカード、
はい、
1月中に作れば1月中に作れば
作ったら、
キャッシュバックキャンペーン。
ないない
ない。いや、そういうのやんなきゃダメだ。だって国としては持たしたいわけでしょ。
そうですよ
ね、
はい、
どんどん普及させていきたいわけだから、それぐらいやんなきゃダメだ。1月中にね、
はい、
マイナンバーのカードを申請した人にはね、税金が少しだけキャッシュバックされるっていうキャンペーンをね。
いや、
だってもう最近あれだよ、普通にだってさ、一般企業だってさ、普通にクレジットカード作ったりなんかキャッシュバックとかあるんだよ。
うん、まあ、残念ながら企業と、
もしくは、ね、もしくはマイナンバーカード2016年中に作れば、
はい、
年会費無料。
そもそも年会費って
なかった。
ないですよ。
ないの、ないの。いや、でもね、でもね、あのね、マイナンバーに対して真面目に思うのは、
はい、
あのほら、マイナンバーが通知来ましたと、
ええ、
それを見ずに捨てちゃうとかさ、
いる、
いる、いる、いっぱいなんか話聞くじゃん。それで、あの受け取らないとかさ、なんかね、まだね、受け取れてない人とか受け取らない人ってのが50万人ぐらいいるんだって。
それちょっと郵便屋さんも大変でしょう。
大変なんだよ。結構あの夜遅くまでその受け取りをに来る人がいっぱいいるから、夜遅くまでわざと開けてるとか、あるんだって。まあ、大変は大変なんだけど、でも受け取らないやつらっているでしょ。あれ、なんでかなって思うのね。だってさ、だってさ、もうマイナンバーは受け取ろうが受け取らなかろうがもう決まってるわけじゃん。
そうなんです
よね。自分の番号は決まってるわけで、それをただただ知らせてくれてるだけでしょ。あなたはこの
親切にね、知らせてくれてるんですよ。
この番号でご税やすっていうのを送ってきてくれてるだけで、
はい、
でそれを開けてフーフーっつって、別にそれしまっとくだけでも、まあ捨てちゃってもいいと思うけど、受け取らない意味はないじゃない。
あのあれですかね、こうちょっとした犯行、
うん、なんだろう。だから、あのね、マイナンバーはその犯行するならね、もう受け取らねえよとか反対だよって やるんだったら、その法律決まる前にもっとやれよと、
はい、
もうさ、決まっちゃって、
はい、
もう番号振られちゃったんだからさ、
もう決定してますもん ね、
もうそこはもう諦めて、できるだけそのスムーズに受け取るとかってやらん、うん、だって受け取んなかったら今度またいろんなさ、税金がいろいろその人に対してかかってくるじゃん。余計な手なんかもう一回出すとかさ、今度役所で取り行かなきゃいけないから、その企業職員がその手間かかってと かいろいろあるわけじゃない、
うん、
だからもう無駄になんかね余計な経費を余計使わせてるだけな気がするのね、なんかね、
うーん、
じゃなくてもう普通にもう配られちゃう、決まっちゃって配られちゃったんだから、
ええ、
もうあとはじゃあこれをどう便利に使うかっていうのにもう切り替えていくしかないじゃん、日本国民としては、
うん、もう決まってることですからね、
決まっちゃってんだからもうこれどう考えたって今からなしよにはならないんだから、
うんうん、
もう受け入れようよみんな、
そう受け入れて知っていこうよと、うん、
そして来年はもうキャッシュバックキャンペーンをやろう、
うん、
したらみんなカード作るから、
ね、ちょっと
え、じゃあもう全員さ国民みんなが持てばさカードを持てばさこのカードを使ったサービスっていっぱい出てくるから、
うん、
じゃどんどんどんどん便利になるから
使ってみていろいろ生み出しましょうよね、
そうそういうことですよ、
そういうことですよ、
いろんなことに使えるようになるわけだからさ、
はい、
ね、大事ですよ、
はい、だからカードも作りましょう、
ね、カードを作るのか、
はい、
でもね年会費かかるの嫌だからな、
いやいやかからないですってそんなの、
どうせあれでしょ、なんか年会費無料って言っても初年度だけなんでしょ
なんかカード自体にかからないですよ、
2017年からはきっと年会費取られるんだよ、どうせ税金ちょっと多くなるんで
初年度のに無料、
いろいろね、なんか勘違いしてる人多いと思うよ、マイナンバーに関しては
もうちょっとね、やっぱよく読んでいって理解を、ね、深めていきましょうよ、
知れば知るほどどうってことないっていうのが分かる、そんな怖いもんじゃないし、うんまあ、個人情報、ね、番号一つも個人情報だから大事に保管しなきゃいけないってのもあるけど、
はい、
でも大したことない、それが例えば僕のナンバーが仮にのりこさんに知られたとしても、どうってことないっていうのは、ね、うん、知れば知るほどなんとなくそんな感じになってくる、
そうなんですよね、
そう怖がらなくてどんどん便利に使っていきましょう、もう振られちゃった、うん、もう国はどうせね、
はい、
個人事業主とか、はい、ちょっとパートやってる主婦の人とか、
はい、
そういう人たちから税金取りたいだけなんだからさ、
うん、
取りっぱぐれがないようにするしたいがためにそのマイナンバーっていうのを作って、ね、はい、企業と個人に振り分け番号をつけてで税金取りやすくするっていうのだけがどうせ目的なんだから、でそれだけだと国民が納得しないから、こんなに便利ですよあなたたちがこれを取るのにこんなに簡単に取れるようになるんですよとかそういうことを言ってるんでしょ、
はい、
ね、もうどうせそういうことなんだから、だから逆にあれで今サラリーマンでさ、
ええ、
ちょっと小銭稼ぎしてるような人、例えば今 YouTube をやってて、
はい、
ちょっとチャンネル登録数が増えた人とかさ、そうすると月にねうまくいくと多分ね登録者数がね1万人とか2万人とかいくと、まあ、平気で月3万4万は入ってくる、毎日ほぼ毎日のように動画上げてればね、そうすると年間、
はい、
もう結構な金額になるでしょ、
なります、
20、30万になるでしょ、そうするとサラリーマンはそれだけの副収入があると申告しなきゃいけないんだよ、
うん、そうですよ ね、
今までは黙っとこっかなって人結構いたんだけど、もう来年以降
はもう、ね、それはちょっとできなくなっちゃいましたね、
そういう人たちから取りたがってるだけなの国は、
うん、でも今そういう方々ちょっとこうハラハラでしょ、してるでしょうね、
ハラハラしてると思いますよ、うん、YouTube やってる人たちとかさ、本当にブログの広告収入でちょっと小銭稼いでるような人っていうのは、
ええ、
ちょっとドキドキしてると思います、
はい、
はい、素直に申告した方がいいですよ、
ですね、
じゃあとりあえずだから僕はお国の人にキャッシュバックキャンペーンは提案したい、ほんで絶対したらみんな作るから、最初 のいつまでに作った人は税金がいくら返ってきますよなんてやったら絶対作るからね、そういうのやった方がいい、ね、いう話いいんですけどね、
うん、ほらカードを作りましょうね、
これまだオープニングですよ、こう、ね、
はい、
ね、いつもは5分ぐらいで終わらせようと思ってるオープニングをもう10分ぐらい喋ってますよ、マイナンバーの話だけで、しかも中身のないマイナンバーの話ですか、
はい、いやいや、これで、ね、少しでもマイナンバーについて理解を深めてくれるリスナーさんが 増えたら、
あのね、のりこさんに聞いてくれる、はい、マイナンバーの話なんかどうでもいいんで、僕の話を聞いて、今週ちょっとね、
はい、
あのお昼に、ラーメン屋行ったのね、
はい、
ラーメン屋行ったら、まあ、そこは今ね担々麺をちょっと推してるの、
はい、
どうも美味しいらしいんだけど、
はい、
で僕はまあ普通に普通のラーメン頼んで食べてたのね、
ええ、
たら、結構なおじいちゃんとおばあちゃんが2人でお店入ってきて席に着いたのね、
ええ、はい、
であのそのおばあちゃんがどうも1回その店に来てその担々麺を食べたらしい、
はい、
どうも美味しかったらしい、でもう1回それを担々麺を食べたくておじいさん連れてきた感じなのね、で、
ええ、
店員さんにあの担々麺の辛くない方が食べたいんだと、
はい、
いうのを一生懸命説明してるよね、
はい、
で担々麺の辛くないやつを欲しいと、で、はい、おばあちゃん一生懸命言って、店員さんがその辛くない方といってもやっぱ担々麺だからそこそこ辛いわけですよ、
うん、
おばあちゃん、ね、相手おばあちゃんだからちょっと心配したんだと思うのね、
はい、
でその辛くない方の担々麺の辛さの説明をし始めるのね、店員さんがね、でそれがあの餃子にラー油を垂らして食べるのが平気な方だったら、まあ、多分大丈夫なぐらいな辛さなんですけどっていう説明をしてる、優しいでしょ店員さん、優しいでしょ、で丁寧に説明してるのね、
はい、
でおばあちゃんそれに対してね、いやいやいや辛くないやつをくださいと、でおばあちゃんの中ではあの担々麺2種類あってちょっと辛めのやつと、まあ、そんなに辛くない、だ店員さんの言うところのラー油をちょっと垂らす程度の辛さのやつと2種類の中の辛くない方が食べたい、とにかくこれを食べたい、
うん、
まあ、こんな説明なんかで前回と同じやつを食べたいの、ちょっと辛くない方のやつを食べたい、うん、でも店員さんはちょっと心配なの、辛くないって言ってるから、いやでも辛くないって言われてもおばあちゃんにはちょっと辛いよぐらいな感じで心配してる店員さんと、とにかくその前回食べた担々麺を食いたいおばあちゃんとなんかせめぎ合いが始まるのね、
はい、
で、まあ、とりあえず店員さん納得したんで、わかりました、じゃあそっちの担々麺を一つで、ね、そのお店はね、あの麺の硬さとか選べるんだ、
はい、
麺の硬さを、で店員さんがね、まあ、そこは一応辛さは納得して、わかりました、その担々麺です、注文受けました、で、
はい、
あの麺の硬さ選べますけども、どういたしましょう、おばあさんに聞いたら、おばあさん、いやいや辛くない方が欲しいんだとも
う辛くない、
もう麺の硬さとかどうでもいい、前回とあの同じ、辛くない方の担々麺が欲しいって一生懸命言ってるのね、で、まあまあ、結局硬さも何も聞かずに、まあ、普通になったんだろうね、おそらくね、店員さんの中ではね、注文を受けて、で店員さん戻ったのね、厨房の方行ったのに、はい、したら、ね、その後におばあさんがおじいさんに一生懸命またその担々麺の話をし始めるんです、永遠と、
はい
でこれ辛くないやつなんだと、で おじいさんが辛いのがどれぐらい辛いかが分からないで、今度ね、でおばあさんは一生懸命その辛さをおじいさんに説明するんだけど、
はい、
その説明をずっと僕聞いてるんだけど、
はい、あ
の胡椒のような辛さじゃないんだと、なんかラー油的な、さっきの店員さんが言ってたラー油的な辛さなんだよっておじいさんに一生懸命説明してるのね、
はい、
でなんかおじいさんいまいちよくわかんないのねでもずっとなんかもうその担々麺来るまでずっとその辛いんだけど辛くなくてすごく美味しくて、前回来た時にすごく美味しかったっていうのをおじいさん最後納得しないうちに食ってたっていうちょっと楽しかったよって話、おばさん可愛かった、すげえ可愛かった、おばさん
辛くないのっていう、
そうそう、もうね、とにかくね、あの店員さんが何言っても辛くない方一生懸命辛くないやつっていう話
はい、
はい、いうことで今週ちょっと、
はい、
まだオープニング、これオープニングですよ、のりこさん、
うん、
短めに喋るって言ってんのにもうどうでもいい話をもう2つしました、今、
はい、
はい、ここから大事な話です、
はい、
はい、皆様リスナーさんいいですか、聞いてますか、
はい聞いてますよ、
こんなに長い時間オープニングの曲聞いてたの初めてじゃないですか大丈夫ですか、ね、じゃ ゃあここで一回医師センター聞きますか。
ちょっと流してみましょうか。
医師センター聞きますか。
はい、
じゃ あの医師センターを聞いてください。
はい、では医師センターです。
みんなの友達の医師センター。医師を運ぶ僕ら子供は今日も元気が気を満たうまい。掃除に運ぶ重いいつでも力持ち。遠くの町へバケツに乗せて今日も一箱
はい、聞いていただきました。医師センターいかがだったでしょうか。僕好きな曲なんだけど、
はい、
意外とね、あの前回流した後の反応があまり来なかったなっていうね、
あ、
ちょっと悲しい感じだったんですけど。
じゃあ今回ね、また2回目ってことで流したことで、
ね、
ちょっと反応が、
そうですよね、
もうちょっと来るかもしれない、
もうちょっと来るかもしれないですね。いうことで、もうここから大事な話をします。
はい、
もうリスナーさん本当に大事ですか、ここから大事ですか。今はどうでもいい話してましたけど、本当にここから大事な話ですから、
はい、
本当に聞いてくださいね。じゃあその前にちょっとイカオヤジ流しますか。ここじゃほらエンディングないから。
あ、なるほどですね、
エンディングないからイカオヤジ流せない。イカオヤジ流しますか。
流しながら大事なお話をすると、
イカオヤジの方を聞いちゃうから、みんな大事な話と重ねちゃうと。
じゃあもう一つの
ということで、イカオヤジを聞いてください。
はい、
イカが大好きです。イカイカイカイカイカオヤジ、やってきましたイカオヤジ。
はい、聞いていただきましたイカオヤジ。初めてほら、あの喋りと被らずに初めて流しましたんでね、
はい、
貴重な回だったんじゃないかなと思うんですけども、ここまでオープニングですよ皆さん。
はい、
はい、ここから大事な話をしていきたいと思います。
はい、お願いいたします。はい、
ここでですね、皆様に告知でございます。
はい、
はい、大事な大事な告知でございます。来週のですね、12月22日火曜日、配信の、そんなことないしょですね、毎年恒例のクリスマス特番をやる予定でございます。
はい、
どういった内容の特番かといいますと、皆様リスナーの皆様から、クリスマスのエピソード、ね、思い出とか、まあ、クリスマスっていらないよねとか、
はい、
クリスマスって一体何なのとか、
うんうん、
クリスマスっていうね、お便りをたくさんいただいて、これを番組内でご紹介させてもらいながら盛り上がっていこうっていう企画なんですけども、
はい、
はい、これもう前々からね、募集してますんで、すでに何通かいただいてました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
は
い、
ただね、ちょっとね、もうちょっと欲しい。
うん、もうちょっと欲しい。
もうちょっと欲しいので、ここで最後もう一回だけちょっと募集かけまして、
はい、
かけ今噛みましたけど。編集しませんよ、
ね、編集しない番組ですから、
もうね、本当にね、
はい、
この時期忙しいのよ。
け編集してる暇はないと
1年間で一番忙しい時期なんで、
はい、
もう編集もしてらんないんだったらこんな長く喋るなよっていう途中石センター流しますとか言うから後でそれ入れなきゃいけないんで
もう一つねイカオヤジもね、
そうイカオヤジも間に入れなきゃいけない、もう収録してる時には聞いてないですかね我々
後で
ね僕が編集で後で入れてるだけですから ね、はい、クリスマス特番の話に戻しますよ、ね
はい、
クリスマス特番をやりますので皆様からクリスマスのエピソードとか思い出とかを募集しておりまして、
はい、
まだまだ募集しております。で、これ締め切りがございます。
はい、
はい、ですね、もう本当はもうちょっとギリギリのところで収録する予定だったんですけど、
はい、
うちのなんていうのかな、女性パーソナリティの N子さんだね。N 子さん。
N 子さん。
N 子さん、うん。本人のプライバシーもあるから、N 子さんって言って。
バレバレでしょ。
N 子さんが、なんかどうしても17日にね、12月の17日じゃない、収録ができないんだと。17日に収録しないんだったら、もう私はもう、死んでしまうよと。
N さん、そんなこと言ってたんです
か？ N 子さん、そんなこと言ってました。N 子さんの好きなあのキャラクターはミッフィ
もう
ミッフィが大好きな N 子さんがどうしても17日に収録したいっていうので、ほらこういうことを挟むとさ、大事なこのお知らせが全然喋れないじゃんちゃんとやろうよ、
やってますよ、
ちゃんとやろう、ちゃんとやろうね、
うん、
で N 子さんの都合で、まあいいや、もたいもたい、
N 子さんの都合ではなく、
のりこさんの都合で17日に収録になっちゃったんですよ。17日に収録ですから、その前の日の16日が締め切りです、
はい、
ので、これ配信するのがいつだ、
これはですね、あ、15日ですよ。
15日でしょ、だもう本当に時間がないんだ、だもう聞、うん、これ聞きながら
もう書いてください、
もう今書いてください、
その場でね、
お願いしますよ、ね、いうことで、言っても皆さんほらどんなエピソード書いていいか分かんないでしょ、
うん、そういうかもしれないですね、
あのほら悲しいのとか楽しいのとかいろいろあるじゃないですか、
はい、
ね、なんかどういった文章書いていいか分からないっていうリスナーさんが多分多いんだと思うんですよ。いうことで
かもしれない、はい、
去年のクリスマス特番の時に、はい、なんかいろいろ紹介して、なんか一人なんかプレゼントをしたんで、確かね、一人選んで、はい、これよかったよねなんつって、その、一等賞取った、一等賞って言ってたかな、
一等賞
なんかあのまあそのプレゼントをゲットした、方の
お便りを、
ね、クリスマスエピソードをちょっと去年のメールから引っ張り出してきましたんで、はい、これ今はのりこさんに読んでもらいます。でこれを参考にしていただいて、はい、書いていただければ思いますので、じゃあここで、ここからちょっと真面目にいきましょうね、
はい、
のりこさんの方から去年のこの賞を取ったお便り、
はい、
ご紹介してもらいましょう。
はい、では紹介いたします。よしきちゃんさんからいただいたクリスマスエピソードです。今から約20年前、当時ものすごく好きだった女性を初めてデートに誘った時の話です。来るか来ないか分からずコンサートのチケットを取り、待ち合わせの場所に2時間前からいろいろその日のシミュレーションを考えていました。その日のため1年間頑張ってバイトをし、中古車を買い、自分では準備万端で待っていました。でも待ち合わせ時間が来て、それから1時間経っても来ません。半分期待してましたが、あ、やっぱ無理だったかなと心が折れかかってました。今から車でコンサート会場に行っても間に合うかどうかの時間、待ち合わせの時間から2時間が経過しました。コンサート前に喫茶店でいろいろ話をしたり、待ちぶらしたり、自分のシミュレーション妄想はことごとく壊れ、今年も一人のクリスマスを覚悟して家に帰ろうとしたその時、車の窓を叩く音が、なんと彼女でした。仕事が思いのほか長引いたとのことで、私にとってはもうそんな理由はどうでもよく、もう来てくれたことで涙が出るほど嬉しかったことを覚えています。その夜はコンサートに行き、楽しく食事もしました。 今では携帯電話もメールもあり、すぐにでも連絡ができる世の中ですが、来るか来ないか分からず待ち続けたのも今となってはいい思い出です。その彼女とは6年間付き合ったのですが、別れてしまいました。残念。というのが私の青春時代の甘いクリスマスの思い出です。というエピソードをいただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
ありがとうございました。
多分ね、よしきちゃんさんは、
はい、
今年は聞いてないのかな。今年来てないもんだってエピソード。よしきちゃんさん
か。まだ、まだわからないですよ。
本当に？
うん。
でも今書いてるのかな。
今書いてるんだと思います。
ね、お待ちしてますよ。
はい。
ね。もうあの人からもあの人がもう僕はもう名指しで言っちゃいますね。確かに、まあ、こういった内容こんな長くなくてもいいんでね、短くても全然構いませんので、
はい、
はい、ぜひいただければなと思います。じゃあメールアドレスの方ご紹介お願いします。
はい、じゃあメールアドレスはですね、そんないアットマーク 0438.jpSONNAI アットマーク 0438.jp です。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。ホームページの方からもですね、メールの、投稿フォーム用意してありますので、
はい、
そちらから送っていただいても大丈夫でございます。はい、いうことでございまして、今週はですね、短いバージョンで全然短くねえや
今でどれぐらいですか。
もう30分ぐらい喋ってると思いますよ多分
いつもよりちょっと10分短いぐらいですかね。
もう編集がもう大変なんだよ、はい、もう本当にね、もう何が一番忙しいってね、あの今年もねあれを見なきゃいけない、はい、僕はあの眠れる森、
はい、
眠れる森、
すいませんちょっと知らなくて、
これ毎年僕がこの時期になると見てる、この昔ねフジテレビでやってたドラマで、
はい、
木村拓哉さんと中山美穂さんドラマでね、
はい、
これいいんだこの話がね、いい感じなのよ。エンディングの方で3やっぱりクリスマス時期の話、
あ、眠れる森、
眠れる森、あのあれですよ、あのレンタルビデオ屋さんとか行ったら借りれると思います。
は
い、はい、4本ぐらい DVD 借りたら全部借りれるかな。これはね、はい、毎年この時期には、一気に見るっていう僕の恒例行事になるんでね。
ということは毎年同じものを見てるんですよね。
そうそうそうそう、犯人も分かってるよ犯人も分かってるけど、なんかあのユウスケ・サンタマリアさんとか、あと誰だっけ、なんか結構、あの人中村徹さんとか、
ああの
そう
かっこいい、
そうあのかっこいい
トールさん、
うん、ね、が出てます。もういいドラマ眠れる森、よかったね、はい、のりこさん見て、感想をこの番組で言ってくださいお願いしますよ。でそれを僕は見なきゃいけないんで、
はい、
忙しいんです。
はい
はい、いうことでございまして、ではですね、エンディングはですね今流れてると思いますよ。トラベルインザカントリーが今ちょっと流れてると思います、ね、これを聞きながら、終わりにしたいと思いますんでね。これね編集が楽になる、最後曲でかぶせていくと終わり方が曲で綺麗に終わるから、ね、編集が楽なんですよ。
この3曲をねクリスマス、ちょっと早いクリスマスプレゼントかなと
そうなるのかな。これを聞いた後にちょっと悪夢を見てもらって、僕は収録さはい、流れて今いいとこじゃないですか。今1番終わったぐらいかな、違うかな、
2番
分かんないです。余計なこと言うと後で編集大変だから本当にそれに合わせなきゃいけなくなっちゃうから、ね、いうことでございまして、
はい、
ですね、そうそう、僕ね一つだけ言いたいことがあるんですよ。
はい、
ですね、僕 M1 グランプリをね毎年じゃねえや、毎回必ず見てるんですけど、
はい、
ここでこの話し始めるとまだあれだな、トラベルインザカントリー流れてねえやそんな長くねえやこの曲もうちょっと後で流れるかな、ね、M1 グランプリをね毎回見るんで、はい、今年ね、 5年ぶりに M1 グランプリが開催されてね、これのりこさん一切見てないでしょ。
はい、
ね、今週は本当はこのM1 グランプリの話をしたかったの、
はい
ね、30分ぐらいしたかったの僕は、ね
はい
ねなんだけど、でのりこさんに M1 グランプリ見た、興味あるっていうのを聞いたら、チェックしときますって言うから見てません、チェックしときますって言うから、あそうなんだ、あ今年ね久しぶりで、あ今回見てないのか、じゃあ後で見てくれるんだなと、番組で喋れるななんて思ってね、いろいろ考えてたら、のりこさん一回も M1 グランプリ見たことない過去11回一回も見てない、喋れないよねっていうね、いう話、はい、一つだけもうのりこさんはだから M1 グランプリの話は置いときますんで、僕勝手に喋りますんで、
はい
ね、ね、今回ね、あのずっとね2000年までずっとやってたんですよ、毎年10年間毎年やってて、はい、で、2000年で1回終わったので、終わって今年5年ぶりに復活したんですよ M1 グランプリ、これ大前提ね、はい、で、はい、これなどんなものかというと、あの漫才師のコンテストなんだけど、漫才のコンテストなんだけど、
はい
ね、結成から10年以内のコンビが出場する権利を持った大会なのね。だけど今年ほら5年ぶりだからちょっとそこのルールが変わって、
ええ、
結成から15年の、
うん、
あのコンビが出れるっていう、要は結局5年間約5年間のブランクがあったから、
はい、
ほら出れないコンビもいっぱい出てくるわけじゃん、
ええ、
10年過ぎちゃう、この間に10年過ぎちゃったっていうコンビもいっぱいあるから、うん、そこを多分考慮したんでしょうね。15年間、はい、結成から15年間いいよっていうことになったんですよ。
はい。
ね。で、いうルールが変わったんだよ。
はい。
で、まあ、優勝は、あれなの、トレンディエンジェルになったんだけど、
はい。
あのね、僕はね、言いたい。はい。いろいろ言いたいことあったんだよ、本当はね。
はい。
いっぱいあったんだよ、いっぱい用意しといたんだよ。だけど、のりこさんが一切見てないっていうことにね、収録直前に発覚したんでね、喋れなくなっちゃったんで。一個だけ言わせてください。ね。この15年っていうルールを変えたんであればだよ。
ええ。
ね。優勝者も5組だろうと。
ああ。
優勝者は1組なんだよ。ね。
トレンディエンジェル。だから1組なんじゃないですか。いやいや、
トレンディエンジェルだけでしょ。
うん。
ね。多分みんな誰も疑問に思ってないと思うんだよ。で本当だったらブランクなくね5年間ずっと続いてれば5組優勝者ができてるわけじゃん今年で。
ああそういうことですね。
だったら今年はもうあれだよ、もうあの上位点数上から 5組全部優勝だよじゃないとおかしな話になる。
でも
何
うーん
おかしいでしょ。だって
でも知らないその見てない私からの素朴なこの普通の意見としてですね、うんうんまあ、5年間ブランクがあった、5年間やらなかったから5年間分をプラスしたと、
うん、そうそうそう、
そこだけでも
優しいよね。
そこは終わりなんじゃないかなと。
だからそこで終わりにしちゃう中途半端なことやっちゃダメ。
でも優勝は一組ですよね、
違う違う違う、だから優勝は5組だよ今年は。
優勝
そしたらつじつまが合うんだから、したらもうずっと15年間優勝者がいる感じになるじゃんということで、これはとりあえず言いたかったので、今あのトラベルインザカントリーが流れてると思いますけど、
はい、はい、今何番ですかね。
わかんないですね、あとは編集に任せましょう。
はい、
はい、いうことでございまして、今週はショートバージョンでお送りいたしました、
はい、
全然ショートじゃねえよいつもと構成が違うだけじゃん、のりこさん。
たまにはいいかもしれないですね。
いいのこういうので大丈夫なの。
はい、
本当にまあいっかね、うん、ということでございまして、寝たいと思います。
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
のりこでした。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
カコつけて彼が私を誘うのよ、それがどうして山の中私をどこへ連れてくの、はい私をどこに連れてくの、いやそこで一体何するの。 れた手つきですだれをくぐり優しく私をリードする。ちょっと尊敬する彼はどうしてなんだか前かがみ、はいどうしてあなたは前かがみ、それズボンのポッケの手を出してくる。流れる音楽の中二人でベッドに座ってる。ちょっとお互い照れながらなんとかムードを作るのよ。はい優しく私を抱きしめて、ああそしてあなたの腕の中、二人のダンスが終わった後、彼は背を向け何してる。ちょっと気になるこの私、そっと覗いて見てみよう。はい苦痛にもだえる彼の顔、あ部屋がゴムに挟まってる。そろそろ時間だ帰ろうか、まどろむ私に彼が言う。すきっと爽快顔の彼の手になぜかあるのは割引券。はいどうしてあるのは割引券、ああ私は初めてだったのに。